皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなってこれまでの診断結果を振り返りながらスタイリング服選びについて落とし込んでいます。今日もよろしくお願いします。前回の放送では8回目の診断サイアートの初回でした。結果ブライトスプリングブライトウィンターということで念願のイエベ春になることができました。ただこの時の私はもう、イメコンのアナリストさんに推し活感覚で会いたかったということとどこかに私にぴったりフィットするタイプが存在するんじゃないかっていうふうにまだまだタイプ論に正解を求めたところだったんですね。なのでまだまだ診断を受けに行きます。今日は一気に9、10、11回目の話をしたいと思っていて9は、7タイプの骨格ですね。今までナチュラルとストレートって言われてきたんですが、まあ、カジュアルっていう風に言われました。まあ、カジュアルっていうのは私も持ってないんで資格を何とも言えないんですがなんかとりあえずマネキンみたいに何でも似合うらしいみたいなイメージがありました。はい。なんで結局あまりこう似合うがどれっていうよりもやっぱり何でも着れるよっていうね非常にいいんだけれども、まあ、困ったゾーンだなっていうところです。で10回目です、10回目は、8カラー診断というものを受けに行きましてそちらでもまたブライトスプリング春が出ましたね。そしてブライトなので変わらずサイアートの時と同じように、まあ、鮮やかなものが得意なスプリングという結果になりました。そして11回目、自分型骨格診断です。これ私も自分型骨格の資格今持ってるんですけれども体感的にストレート、ウェーブ、ナチュラルっていうのが本当に全部のパーツでそうだって人はなかなかお見かけしないんですよ。基本皆さんミックス要素がどこかにあることがまあ多いかなというふうに感じていましてやっぱりストレート、ウェーブ、ナチュラルっていうねタイプ論だけにするとこう何かズレが生じるミックス要素があった時に困ってしまう、なんだかしっくりこないっていうのがあるのでこの自分型骨格診断っていうのはそうやってパーツごとの特徴を見ていくのでかなりパーソナルなアプローチができるんですよね。こうなんかストレートって言われてたけどミックス要素で消えちゃってた部分そういったところの救済着目ができるし結構ねこれ苦手だったねあのウィークポイントコンプレックスポイントだった部分が思いがけずチャームポイントだったっていう視点も持てたりするのではい、あの自分型骨格診断めちゃくちゃおすすめですということでせんあの宣伝も入ってしまったんですが、私は、ストレートベースでした。はい。まあでもストレートさんね結構あの厚みが気になるっていうイメージがあると思うんですけど、私がこれを受けた時には、まあ、そんなにこう特にこう首周りっていうのかな、はい、首周りのこうなんかウェーブさんが着るようなデコラティブなものもまあいけるだろうっていう話になりました。まあ厚みですかね、はい、あのちょっとあの首周りに情報量を足しても大丈夫な、まあ、ストレートさんだよっていうねそういったパーソナルな、はい、助言もいただきました。でここで、そもそもイメコン自体を受ける最初の目的だった仕事で着る服で似合うものを探したいっていうところですね。これについて少し今日は話をしておこうと思っていて、まあ、ブルベ風診断を受けていた頃に、私は小柄ブランドと出会いました。コヒナっていうね、もう小柄さんの中ではめちゃくちゃ有名なね、小柄ブランド、もう小柄ブランドといったらコヒナっていう感じなんですけど、はい、このブランドと出会いまして、ここすごく仕事服得意なんですね。綺麗めとカジュアルが得意なブランドなので、まあ、綺麗めよりカジュアルっていう感じですかね。なので、あの小柄ブランドの中でこのコヒナっていうのをねすごく重宝して仕事服として、はい、着用していました。またプライベートでは、カーラカトリン東京っていうブランドが展開しているカーラサイズ小柄向けのサイズ展開があるんですけど、ね、そちらのブランドをよく着ていました。まあ、非常にビビッドね、イメコンのスペックの言い方するとブライトなんですよね。鮮やかなんですよ。ですごく気に入ってたんですけど、次第になんか強すぎるな、眩しすぎるなっていう感覚になりました。で、あと私の中で大事にしたいこと、次第に見えてきて、家族シーンでの調和とか、あとクローゼットとの調和とかっていうのが気になってきたんですよね。なんかこう家族でいるのに、なんかこう、 なんだろう、ママだけがやたらビビッドみたいな、個性的。まあもちろん個性遊び心大事にしたいんですけど、ちょっと家族の中での、こう、行き過ぎた感じは、ちょっと私は個人的にあまり好きじゃなくて、あと気回しが効かないで、こう、すぐに飽きてしまうっていうところも、ちょっと引っかかりを感じていました。で、私、小柄ブランドをなぜ着てたかっていうと、もちろんサイズ感もあるんですが、自分にこう高いお金を払って服を着せてあげるっていうことに、初めてすごく価値を感じてたんですね。初めて服に1万円以上支払ったっていうのが、この小日向との出会い、まあ、カーラとの出会いであって、それはね、すごく自分にとってプラスにはなったんですけれども、やっぱり小柄ブランドに限界を感じる部分も出てきまして、まあ、例えばサイズ感。私、小柄さんの平均値ではないんですよね。私、ただ背が小さいだけの小柄であって、華奢じゃないんですよ。華奢じゃない小柄。まあ、これストレートなのだからかなっていうのもあると思うんですけど、そう、なんかね、小柄ブランドがターゲットとしているサイズ感の人間じゃないなっていうのはもうね、うすうす気づいてて、こう、長袖だと袖丈が足りないとか、あと、パンツとかだと股下のサイズが足りないとか、あともうね、年取ってきてっていうか、年を重ねて、ウエストが入らなくなってきちゃったりとか、っていうところで、一つサイズ感に限界を感じていたこと。そして、もう一つがテイストです。小柄だと、小柄じゃない、小ひなだと物足りないですね。ちょっと物足りないなっていう、仕事服には強いんですけど、こう普段着るにはちょっと物足りない、綺麗めすぎるかなというところ。で、カーラの方になると、先ほども言ったね、ビビッドブライトの話したんですけど、まあ、ちょっと強すぎちゃうかなっていうところで、はい、テイストにも限界を感じ始めました。で、こういった小柄ブランドって基本通販なんですね。まあ、小日向はもう実店舗がね、今3店舗あるようになったんですけど、当時は通販のみ、ほぼ通販のみ。まあ、たまにポップアップあるぐらいで、なんで私は、まあ、小柄ブランドを着ないっていう選択肢を取るにしても、なんだろうな、実店舗の知識が少なすぎたんですね。買い物の機会がなかなかなくて、まあ、子供も2人いるし、はい、店舗に行って、こう、着るっていう機会。で、モールブランドはね、私埼玉なんで、ショッピングモールは周りにいっぱいあるんで、まあ、モールブランドは結構着ることが多いんですけど、やっぱりこう、ルミネ系とかになってくると、まあ、大宮に行かなきゃいけなかったりとか、で、やっぱり店舗数一番種類は新宿なので、まあ、そういったところでね、機会がなかなかなくて、小柄ブランドから広げたくても、まあ、実店舗の知識、経験がすごく少なかったっていうところ、買い物の機会が少なかったんですね。で、まあ、これも、ショッピング動向をしてもらうのをきっかけに広がってったって感じですね。私、そう、今診断の話しかしてないんですけど、ショッピング動向も実は3回受けていまして、はい、1回目が、コクーン、埼玉新都心で、で、2、3回目が新宿で受けていて、まあ、そういったところで、かなり、実店舗の知識が広がったかなっていうところです。やっぱり、新宿に行って、一人で店に入るって結構勇気がいるんですよね。しかも知らないお店って。ね、今もアナリストの立場になったから、もうね、研究と思ってガツガツ入っていけるんですけど、お客さんだった頃は、もうなんか入って店員さんに話しかけられるのも怖かったし、なんかこうね、気持ちのいいお客さんでいなきゃいけない。なんか試着したら買わなきゃいけないのかなとか、検討しますっていう勇気がなかなかなかったりとかしてね。はい、すごく難しさを感じていたので、やっぱりこういうショッピング動向でアナリストさんと一緒に、自分のこう世界を広げていくっていうのはすごくね、大切な経験だったし、その後じゃあこのお店に行ってみようっていうまた勇気が生まれてくるので、そのこう、はしごっていうところですごく大事な役割なんだなっていうふうに、思ったりします。だからね、実は今私ショッピング動向が一番大好きで、もちろん診断も好きなんですけど、ショッピング動向すごく好きで、なんならショッピング動向を一番やりたくて、アナリストになったっていうところもあったりします。はい。ということで今回は90、11回目、主に骨格関係の診断が多かった回でしたね。そして、私が本来目的としていた仕事服をどうやって、見出すことになったかっていうところで、小柄ブランドの出会いについて話をしていきました。 もちろんね、小柄ブランドも今も着ています。ただ、小柄ブランドに縛られずに、まあ、いろんなね、服を選んでいくにあたって、まあ、どんな風に意識しているか、ね、自分として大切にしたいポイントはどこなのか、なども、これから追って話をしていけたらいいなと思います。ね、まだね、12回目以降の診断の結果も残ってますので、はい、これからも聞いていただけると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。